石垣ラジオ。
この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、
毎日アースクリーンをしている報道会社縄文企画の田中秀則が、
石垣島の魅力あふれる人物を
インタビュー形式で深掘りしていく番組です。
はい、石垣ラジオです。
石ラジです。
はい、ちょっと今日はですね、
はい、
緊急特番的な、
はい、
シリーズになるんですけども、
はい、
というのもですね、過去に、はい、石垣ラジオの番外編で
ゲスト公開収録ですね、
公開収録初のね、はいはい、ちゃんとしたね、に来てくれた、はい、冒険家の阿部正達さん、
はい、
なんですが、うん、ちょっと病気病にちょっと倒れてしまって、
はい、
で、まあ、結局そのまま亡くなられてしまった、
はいはい、
ということで、
はい、
まあ、とても僕もね、ヒデも、
うん、
すごいショックを受けて、
はい、
まあ、悲しい思いをしたんですが、
はい、
まあ、だけども、
うん、
まあ、僕らが石垣ラジオでこう出会った阿部さんって、
はい、
なんかその自分の死を悼んでほしいタイプの人ではないような気がするんですね、うん、なんか、うん、もうちょっと違うメンタリティを持っている方なんじゃないかというのを、うん、まあ、今回、実は2回ほどその阿部さんの、
うん、
話を、まあ、聞き返してき、うん、たんですけども、うん、
はい、
まあ、非常に、なんだろうな、
うん、
あ、阿部さんってこういう人なんだっていうのを改めてこうよく知ることができて、
うん、
とてもいい配信だったんで、
うん、
まあ、皆さん聞いてほしいっていうのと、
うん、
あとは、
うん、
その阿部さんと僕らをつないでくれた、
はいはい、
あやさん、
あやさん、
あやさんがね、ちょっと番外のゲストに出てもらう形で、
はい、
ちょうど今日いらしてるので、
そうですね、
ちょっと3人で、
はいはい、
安倍さんについてね、
はい、
安倍さんを忍んで、
うん、
ちょっとお話をね、うん、させていただこうかなということで、
はい、
今日は特別編ということで、収録させていただいてます。
はい、
はい、ね、ひでびっくりしたよね、本当に。
いやー、僕全然知らなくて、
うん、実
は、うん、LINE で教えていただいて、うんうん、でまさかと思って、
うん、
はいはい、で初めて知ったんですけど、
はいはいはい、
もうなんかずっとそのこう病気と戦ってるっていうのは知ってたん で、
はい、うん、
でその後全くその進捗がなかったから、
うん、はいはいはい、
定期的にやっぱり何かないかなって見に行ってたんですよ、
はいはいはい、
で今回だったからすごい辛かった
ですね、うんうん、急だったもんね。
そうそうそうそうそうそう、
はい、あやさんようこそ。
お邪魔します、は
い、いやね、そもそもがあやさんとの縁から始まった、ね、はい、うんうん、回だったんですけど、
そうですね、
まあやさんもね、相当びっくりされたんじゃないかなと思うんですけども、
そうですね、まあ本当長く戦ってたし、私も状況もわからなかったけど、最後に入ってた投稿が全然いい感じではなかったので、
はいはいはい、
少し覚悟はしていたけど、
うんうん、
まあ、でもなんか今もやっぱりよくわからないですよね。
はいはい、そうなんですよね、う
ん、なんかちゃんとお別れをしたわけではないから、うんうんうん、なんかもう会えないんだっていうのがわかるようなわからないようなみたいな感覚はありつつ、まあ、でも振り返った時に早すぎでしょっていうのはやっぱり思いますね、
うんうん、はい、うん、ですよね、41歳だったかな。
そうですね、
41歳ですね、うん、
まあ、あの時もね、きっかけについては話してもらったけども、
うんうんうんうん、
グリーフケア、
そうです ね、 ね、一番最初はその喪失感のケアについてやってる、うん、一般社団法人リブオンの岡久照美さんのイベントに、うんうんうん、私にとってはそれが人生のターニングポイントになったんですけど、その場に私も知り合いに誘ってもらってきていて、阿部さん阿部さんで別の人に誘ってもらってきていて、
うんうんうん、
そこで知り合ったって感じなんですけど、
うんうんうん、
まあでも彼もものすごい人見知りなので、
実はそうなんだ、
ベースがすごい人見知りなので、そっから1年に1回ぐらいなんか何やかや会う時があったんですけど、
はいはいはい、
なんか目を見てまともに喋れるようになったの結構最近だった
から、そうなんだ、
そうだったんすか、
ちらっと目を見てくれたりはしてたけど、結構なんか目が合わずに喋ってるみたいな。
でも収録当時に確か8年ぐらいの付き合いって言ってたから、
う
ん、今言ったら10年、約10年ぐらい、
そうですね、うんうんうん、あれ10年かな、
うんうん、だけどなかなか目は合わなかったんだ。
でも僕たちももちろんね、その時はもうなんだろう、すごい信頼関係のある、
はいはいはい、
でしたから。
そうですね、あ、クラウドファンディングをやったぐらいのタイミングからも変わってきたかなと、う
ん
う
ん
う
ん、あ、なるほど、一発目のクラファンですかね、
うんうんうん、やっぱもうクラウドファンディングやるってなったらお互い真剣勝負じゃないですけど、
うん、
なんで、はい、あの最初ふわっとした文章が来たら、うん、これじゃ物足りんって私が怒るみたいなことやってたんで、
ね、これじゃ伝わりませんって突き返されたって言ってましたよね、はい、なんかね、
でもやっぱりなんか最初の出会いがグリーフケアだったから、うん、あんまりちゃんと聞かなかったけど、うん、この人も喪失感がある人なんだって私の中では思っ、まあ、本人がどれくらい思ってるか分かんないですけど、
まあ、
そう思って、まあ、お父さん亡くなられたっていうのも、そう、
ね、最初の記憶はお父さんのお葬式だったって
話ですよね。そうなので、なんかこの喪失感を持った人がどこへ行くんだろうみたいなのが思っていたし、決してなんかそれがなんて言うんだろうな、本人にとって深い傷ではなかったとしても確実に何かしら影響を与えているから本音で喋ってほしいなっていうのがすごい思って、そう、なので突っ込みやすかったですね、私の中では、
なるほど、
あなたはもっといろいろあるでしょうみたいなのを言いやすかったな、
実は、
出会いが違えば多分もうちょっと違った気がします、
うん、そうね、なんかこう本当に今回聞き直してて、うん、安倍さんって、うん、すっごいことをやってる人だと僕は思っているんですが、うん、なんかさらっと言うんですよね、うん、それを、
うんうんうん、
さらっと言う、軽いんですよ、めちゃめちゃ、
ちゃ大変なことしてますって感は出さないですよね、
うん、出さないですよね、
うん、
だけど、うん、なんだろうな、ちゃんと伝わってくるというか、
うんうんうん、
まあヒットもその時多分そういう話をしてたと思うんだけど、
うん、
すごい嘘がない、
うん、
この、
うん、
なんだろうな、感覚、
うん、
結構正直であろうっていう気持ちが、うん、すっごい伝わってくる、なんか自然なのかな、うん、それが分かんないけど、
うんうん、確かに、でもなんか昔の写真見ると金髪ですごいとんがってたんだなっていう感じの、
バンドやってたんですよ ね、
うん、だったんで、その頃出会ったら仲良くならなかったかなっていう気もしますけど、うんうん、でも、うん、なんかそうですね、なんか常に常に先の目標がある人だからこそ、
うん、
多分今の冒険は通過点みたいな感じで軽やかにしゃべ、はいはい、
うん、
ってるんだろうなっていう気は、
そうですよね、うん、まあなんかね、あの安倍さんが言ってた言葉で、うん、そのなんだ、もうずっとも達成したい目標があると、
うん、
それを、うん、達成した時に自分がどうなるのかを知りたい、
うんうんうん、
結局自分に対する興味がものすごい強い人だったんですよね、泣きたいって言ってましたもん、ね、泣けるのかみたいな話で、
今までの冒険でゴールにたどり着いても一度も泣いたことない、
うん、通過点だからって言ってましたね、うん、それは、うん、その白瀬さんの、うん、たどれなかったルートを自分がたどるんだっていう、
うんうん
う
ん
う
ん、
その目標の通過点でしかないから、うんうんうん、その目標を達成した時に自分はどうなるんだって話をしてましたね、
そうだから、その達成した時の話を聞きたかったんですけどね、
いやマジでそうだったんですよ、本当に本当にそうだったんですよ、
そうですよ、しかも、うん、クラウドファンディングで南極行くためのお金、うんうんうん、集めた後にコロナになっていけない、うん、
それでいけなかったんですね、
その後なんかで私もなんか若干分かんなくなってきました、うん、でも2回やっててクラウドファンディング、うん
はいはい、
1回はそれで行って、うん、大変だったけど行って、うん、でもそれの時に、まあその環境上難しかった、達成が難しかったから、はいはい
ね、
もう一度行くっていうのでもう一度費用を集めてたけど、
うん
ね
うんうん、
初年度の時に飛行機会社の都合で飛ばなくて、
うんはいはいはい、
次チャレンジと思ってたら病気になっちゃったんで、本当になんか、うん、志半ば感というか、
ね、
でもなんかこの冒険に出たまま感みたいな、
そうって
本当にそう、
いやそうなんですよね、いやもうね、なんちゅうんだろうな、ポッドキャスト、
うん、
本当にね、あの、うん、あやさんが安倍さんを呼んでくれてマジ良かった、
良かった、
いや あれいい記録だなと思ったんです、うん、普通にこれがもっとちゃんとしたコンテンツで作り込まれているものだったら、うん、俺はねあの安倍さんのアホみたいな話は出てこなかったと思うんだよね雪女の話とかさ、うん、ねあの、まあ、幻覚が見えたかじゃあそれを楽しめとかいう話とかさ本当になんか石垣ラジオだから出た話だよな、うん、これあんなら飲みの雑談とかでは出てると思うんですよいくらでも、うんうん、だけどそれをちゃんと音声で撮っていたっていうことが素晴らしいと思って、うんうん、
なるほど
いやもうねやっぱねいや安倍さん亡くなられてしまったけど、うん、俺の中ではまだ生きてるんですよね、うん、あれを聞くと、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、安倍さんの記憶がねもう本当よみがえって
くる、うんうんまあ、あの彼一冊本を書いてはいるんですけど、うん、やっぱ声で残るってすごい、
ね
うん、いや違うから
マジそうなんですよ、うん、声のそのなんだポテンシャルというか、うん、今まで難しかったのかもしれないが、うん、それがやっぱこうやって簡単に、うん、あの、うん、僕らがインタビューして、うん、それがストック型コンテンツとして残っているってことは、うん、すっげえ時間差で、
うん、
意味がね、どんどんこう大きくなるというか意味合いが深くなるなっていうのを感じてますもうその今のアクセス数ではないなと本当に届けたい人に時間差で伝わる可能性みたいなのが安倍さんを通じてすごい僕は発見ができて教えられたなっていう感じだったんだよね
多分10年後とか20年後に聞き直しても古くなる何かではない内容かなと思います
。そうですね。そうですね。内容もそうですし、やっぱ声がね、
うんうんうん、
あの声ですから、
うんうん、あの声です、ね。
希望に満ち溢れた、
石垣ラジオを永遠にみたいな感じですけどね。
いやもう本当
データがちゃんと残り続けてくれないと
僕のパソコンが壊れなければあとはそのクラウド上から消去されなければ、ね、
ご操作とかやめてくださいよ酔った瞬間、ね、
なんかこの変なことでバンされたり
バンってありえるんですか
いやわかんないわかんない全然わかんない、
まあ、よっぽど変なことをねあれ
もう誰かあの安倍さんの回をあの別で、あの、残しておいてください。
あの、
ね、データに。僕じゃちょっと心もとない。いやなんかね、いろいろいい話あったんですよね。あの、自分を通して、うん、その南極という場所をなんか少しでも想像し、イメージしてほしい、うん。これ、星野道夫さんの本の話から、そういう話になってたんですけど、うん。うんなんかね、自分は東京にいるが、うん、その安倍さんが南極にいることで、
うんうん
そうねまあ、実際に映像としても見れるだろうし、うんうん、なんかそう知らない世界に少しでも触れてほしい話があって、
うんうんうん、
これは、うん、でも、
うん、
あーやさんとかヒデがやっていることと本質的には一緒だと思うんだね。あーやさんは映画を通してその人が知らない世界とか価値観みたいなものをやっぱこうそこに触れてね何か感じてほしい、うんうん、でヒデはねそのアースクリーンすることで今こういう地球にはこういう現状があって、
うんうん、
でこの問題何だったんだっけみたいなことを一緒に考えましょうよみたいなことをやっているわけじゃん、
うんうん
本質的にはやっぱり一緒ですよね、
うんうんうん
うん、僕らがやっていることは
そうですよね、
そうですねそうなんか そこら辺ね、
うんうん、本当、まあ、なんか安倍さんもめちゃくちゃいろんなところの冒険されてるんです、うん、なんかそれぞれに話聞いてた時にもいろんな新しい、うん、へーって思うことはあったんですけど、うん、やっぱ南極って生き物が基本的に南極地点の方に向かっていない、
はいはい、
ただ真っ白な自分以外誰もいない世界っていう、うん、本当だね、そう話だから音とかも雪とか風以外は聞こえないみたいな、うん、方角も分かんなくなるみたいな話とかを聞いた時の、うん、なんかもう想像した時の想像のつかなさみたいな感じが
なんかそうね悟るか狂うかみたいな場所だよね
本当にそうだからまあある意味ずっと謎な人ではあり続けましたね、こちらの方では、うん、なぜそんな場所へって結構何度も聞いたんですけど
本当にずっと謎な人に
そう
結局なるんですけど
そういやでも、うん、なんかすごい私最後に、うん、 あったのがちょっと病院にちょうど私東京にいる時だったので手術前に病院に行けたんですけど、でその時も、まあ、もう一人あのずっと彼の幼なじみ的にこうずっと長い友達も一緒 で、でその人の方が結構記録というかこう
残す、
ね、そうやってたから、なんかそれに乗じて私もいろいろ話聞いてた時に、やっぱなんか冒険に出てる時が一番自分らしいと思うから思えるから冒険に出るんだってことを言ってたのはすごいよく覚えていて、だからでも確かに冒険に出る以外の時間ってなんか冒険に行くための
準備
講演活動したり準備したりなんで、なるほどと。でもなんかそのたった一人の空間にいるのも自分らしいなって思う、なるほど。
なんかでもその辺安倍さん多分メタ認知できてましたよね。
あ、そうそう、すごいしてる人だと思うんですね。
ほら師匠の大場さんがやっていたことをすっごい学んだって話をしてて、でそれこそもう師匠真似てハガキを30万円分ぐらい書くとか、切ってハガキがとか、そのなんだろう、自分が自分らしくある場所に行くために必要なことみたいなものをしっかり理解して、でそのために行動ができる、そういう人でしたよね。
ハガキ来ましたもんね。
来ましたもん、
ね、マジすぐ来た。
そう、あれびっくりしたもん。
あのハガキね、未だに僕取ってて、そうだから、そう、さ本当にさっき見てたら、あの熱いメッセージが書かれてて、多分あれ一人一人に書いてます。
そうですね、あ、そうなんだよ。
ちゃんと手書きで、
手書きで書くから、ね、で、だってその人のことを考えながら15分ぐらいかけて書くとか言って、
言ってました。
言ってた。
そっかそっかそっか。そう。
あの辺あれってさ、でもさ、いや分かってはいるが、できないっていうのが普通だと思う。
いや本当そうですよね。
いや本当にそう、
そうですね、豆すぎて心配みたいな感じなんか タスク多すぎじゃないみたいな。い
や本当に、
だけどもう最近もクラウドファンディングとかね、やってるとさすがにお礼メッセージ全員手書きじゃなくてもみたいな、お礼メッセージだけだったらとかっていうのもあるんですけど、なんかまあね、正達さんも大体クラファンやるときは、あの出発の結構直前に近いところだから、終わってからのリターンの時でもすごい大変なんですよ、
ですよね、ですよね。そりゃそうだ。
だから、なるべく負担は減らした方がとか言ってたんですけど、いや、手書きでそれは僕のこだわりなんでみたいな感じ。
なんかね、それも含めてるんでしょうね、その、それがないとやっぱ安倍さんの自分らしさとは多分乖離していくんだろうなっていう感じがしますよね。いや、本当面白いです。いや笑顔がいいんですよ、ね、マジで。
そう、でも私なんか一個すごい記憶に残ってるのが、確か何の時だったか忘れちゃったんですけど、まあ、結構昔割と私なんか家族のこととかもボロボロフェイスブックでバーっていろいろ感情的なこと書いてたんですけど、その中の時にそのすぐ笑ってしまうのって、ある意味、なんていうかな、うまくそこをやりきるための道化になる癖がついているみたいなことを、そうそう、辛い時とかみんながこうなんていうんだろうな、張り詰めた空気にいる時のを和ませるために笑うっていうのが癖になってしまってるみたいなこととかを書いた時に、それは自分も同じだみたいなことを書いてたのはすごい覚えていて、
なるほど。
そう、ま、でもなんか長く共にこうなんか時を過ごした中で、昔は本当になんか癖の笑い感があったんですよ。でももう石垣に来た時はとてもなんかナチュラルになってたなと思って、
久しぶりに会って
みたいな、そうそう、なんかこの本当数年ですごくなんか自然体だなって思いましたね。なんか自分で自信がついてきたりしたのかなとも思うんですけど、そうなんですよ。
あ、そうなんだね。
なんか昔のプラファンとかの時の写真とか見ても、なんか笑顔の型が決まってるみたいなのを感じてしまう時もあったけど、でもそれも含めてなんか彼らしくて、私はなんかフォローしてたい、見つめ続けていきたい、彼がどう変わるのかみたいな。石垣は自然体でしたね、自然体すぎてアスクリーンに行こうと思ったら寝坊しました。
あ、そうだった。
そうだった。
前の日飲みすぎてみたいな。
いやでもね、本当に僕は結構誘ったんですよね、
う
ん、行きましょう。
あ、そうだった。
そうそう、で、そうで、 あの何時にみたいな感じだったんだけど、うん、あれみたいな感じになって、
そう何度電話をかけても反応がない、スクリーンしてたら途中で電話がかかってきて、
そう
今起きました、
でも本当に来た時にすいませんみたいな感じで、もうなんかその後も
超猛烈に拾ってそうだ思い出した、そう、ね、前の日結構遅くまで飲ん
で、いやそうだと思いますよ、
それもやっぱなんか島の、うん、結構前に一回石垣来てたみたいで、うんうん、その時に知り合った島の先輩方との久しぶりの再会で、うんうん、その先輩方が連れてってくれるから、ね、うん、
行かねばだ
と、人付き合いなんですね。
ね、そこもね、そう、あれはもう多分ね、気合だけで来てたと思いますよ。
本当そうです、ね、
約束したから
た、約束は果たさねばみたいなね。
そう。いや、いろいろあるんですね。
面白い。あれがもうどのくらい前？
2年ぐらい前ですか、2020
夏だったっけ、
夏でした、ね、
島の時、島の時か、うんうん、島の時でやらせてもらいました、
ね、22年の夏だったと思いますね、
佐藤さんが最後に
話してましたね、佐藤さんが質問してた、
質問
してた、いや本当でもこれ、うんうん、本当に保存版なんで聞いてほしい、
うん、そうですね、
マジで聞いてほしい、うん、お尻の拭き方とかめっちゃ最後にそれが来るのがめっちゃ面白くて俺が聞いちゃったんですけどね、トイレどうするんですかみたいな話を雪の塊をとか言って何の話をしてんだろうこの人はと思っていやいや大丈夫、スキー場でも使えますみたいな、いややんないから
でもそう NG はない人ですよね、
本当にそう、本当にそう、うんうん、
本当にそう思いますね、
もうなんかね、そのギャップも含めてね、うんうんうん、とてもいいんで聞いてほしいなって思いますね、
ですね、
まあだから、うん、ね、これ本当これを撮っておいたおかげで、
はい、
僕らはやっぱあれを聞くと、うん、あの時の公開収録のことを思い出すし、安倍さんのねことを思い出せるので、
はい、
まあ安倍さんを知ってる方がもしここにたどり着いたのであれば、うん、まあ、そんな使い方をねしてもらえたら、
はい、
とてもね僕らも嬉しいし安倍さんも嬉しいんじゃないかな、
うんうん、これですよね、きっと石垣ラジオ安倍正達とかってググったら、
あ、多分出るはず、
出てきそうですよね、
多分出る、上に 出ますよね、
多分出ると
、はいはいはい、
多分グワーって遡っていくと結構大
変、そうね、あのピンポイントで検索してもらった方がいいかもしれないけど、
はい、うん、
はい、というわけでね、うん、今日は、まあ、安倍さん亡くなられたということで、うん、あやさんもいらっしゃいますし、うん、ちょっと、ね、安倍さんのことを3人で語ろうという、
そ,
う、
ね、
ま
あ、そんな回でした。嬉しいです、こういう時間を作ってもらえて、う
ん、ね、
う
ん、はい、あのポッドキャストがつないだようなのでね、うん、うん、そうです、ね、そのこと忘れずに、
はい、
はい、たまに聞きながらね、
そう、
うん、僕らも安倍さんから多分託されたんですね、
う
ん、
そう
そうそう、安倍さんソリから降りて、うん、僕らは、うん、あの僕らで歩いてけと、うんうんうん、安倍さんの意思もね少しこう、うん、引き継ぎながら、うん、っていうことなんじゃないかなと思うんでね、
うん、
まあ、僕ららしく、
ね、
そうですね、
命ある限り
それぞれの冒険をね、
それぞれの冒険を、
それぞれの冒険をしていきましょう、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、いい締めになった、はい、というわけで、本日はこんな感じで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。